今月は推しのシンガーソングライダーのバースデーライブです。プレゼントを贈ろうとオルゴール工房にお願いして、オリジナル曲のサビを作ってオーダーメイドをしました。その時に工房の人が儲け主義ではなく、助かるアドバイスをしてくれて、満足のいくものになりました。商売はこのような顧客の気持ちを汲んでくれるのが最も敵なんだろうと、客の立場で出感しました。いや、おっしゃってることは一面正しいんですけど、そのタイプの商売というのが、日本でなかなかやれなくなってきてるというのが問題なんだと思うんですよね。要するに、じゃあ、日本で今儲かってる会社の名前を挙げてくださいっていうと、ひたすら同じ商品をいっぱい作ってる会社なんですよ。要はトヨタでじゃあカローラ買いましたって言ったら、すべてのカローラもほぼ一緒じゃないですか。まあ、色とかカスタムできますよとか、ホイールとかちょっとかっこよくできますとかあるんですけど、基本的にはお客さん向けのカスタマイズというのはしませんと。同じものを大量に作ります。それで海外含め世界中で売りますという会社が儲かる会社で、一人一人にオーダーメイトできちんとしたものを作りますという会社というのは、基本的には利益率めちゃめちゃ低いんですよ。いや、そ、その、要は、同じようなものをオートメーション、機械化して、ま、人件費ほとんどかけないで、どんどん自動的にできて、で、それをバカバカ売ってるのがやっぱり儲かるので、一人一人の話を聞いて、ちょっとずつ要望に合わせて作ってってなると、時間も人件費もかかってしまうんですよね。そうすると利益率も低いってことになって、昔ながらのいい会社っていうのが生き残れなくなっちゃうんですよね。オルゴール工房さんの方で頼めば、例えばじゃあ3000円だとして、でも単にこの曲のオルゴール作りたいよねとかであれば、多分その有名な曲とかであれば多分普通に市販されてるので1000円もしないで買えちゃったりするんですよね。っていうのもあったりするので、なかなか難しいよねっていうのがあるんですけど、オーダーメイドスーツって言ってても、ほとんどの場合って、本当にこう、測、まあ、測定はするんですけど、その人に合わせるというより、肩のパターンは5パターンあって、袖のパターンは何パターンもあってっていう、そのパターンを合わせるだけなんですよね。本当にその人のために、その人の曲線に合わせて作るというのではなく、あくまでその決まったパターンの中で割り当てるっていうのをやるだけで、だからアルマーニのスーツかなんかで80万とか50万とかするやつとかも、そのパターンの中に合わせるだけってなったりするので、そのオーダーメイドのスーツを本当にやってる、ブランドとかじゃないような銀座のお店とかでやってもらえると思うんですけど、多分もう100万とかでも割り合わないんじゃないかな。っていう感じで、なかなかオーダーメイド的なものもなくなってて。で、ファッションで行くと、オートクチュールとプレタポルテっていうのが、パリコレにはあるんですけど、一般的に、人が着ても大丈夫そうな、大量生産される服のファッションショーがプレタポルテって言われて、で、こんなん誰が着るねんっていう、普通に胸が出てますとか、頭の上にバネがついてみたいなですが、みたいな、おかしな服がファッションショー必ずやるんですよ。で、それがオートクチュールってやつで、もうデザイナーとしての、想像力とか、この形で服作れるんだみたいな技術を見てくれっていう、一応ウィンドウのようなもので、これ一般の人が着るようじゃないよみたいなのがあるんですけど、で、マルタン・マルジェラとかがもうオートクチュールやめちゃうみたいなのがあったりして、結局オートクチュールなんかやらなくても売れるからいいよねっていう。なので、だんだんファッション業界もオリジナルの、オートクチュールみたいなことやって、アートとして、ちゃんと芸術としてきちんとしたものを見せていこうっていうよりも、儲かるものだけやればいいよねっていうのも生まれてるので。で、じゃあそういう会社もそれなりに儲かってたりするので、なので、職人芸みたいなものというのは、どんどん廃れていくという時代になってるんじゃないかなと思いますけどね。まあ、みんなが買わないからなんですけどね。オーダーメイドのものをみんなが買うようになれば、オーダーメイドのものが増えるんですけど、だいたいそのオーダーメイドで5000円だけど、市販されてて買うと1000円ぐらいみたいな、やっぱりそれなりの値段高くなっちゃうんですよね。あと、どちらかというと、ブランドで人は買ってしまうっていうのがあるんですよ。例えば、ブルガリの時計、ブルガリって確かね、時計 OEM だったと思うんですよね。で、ブランドっていろんなところが時計出してるんですけど、きちんと自社で時計を作ってる会社ってほとんどないんですよね。多分、自社で、トゥールビヨンまで含めて時計作れるのが、ロレックスとジャガールクルトとぐらいなはずなんですよね。 で、他のメーカー、時計メーカーとかで、そのなんかあの、こう、おしゃれな高い値段とかで売ってる時計とかも、別にもう自社で作ってるわけじゃなくて、スイスの時計職人に発注して、で、スイスの時計職人が作って売ってるだけなんですよ。で、そうなっちゃうと、その、本来はスイスの時計職人が作ってるんだから、じゃあスイスの時計職人に直接発注すれば、同じようないいものを作れるじゃんってなるんですけど、でもそこは、みんなそのスイスの時計職人の名前を知らないので、その時計職人のマイケルさんが作りましたっていう時計をつけてたとしても、誰もすげえって言わないんですよ。それからなんかこう、フィリップ・バティックみたいなの書いてあると、なんかあの、凄そう、高そう、だからなんか、この人すごい人なんだっていう風になってしまうみたいなのがあったりするので、なのでその、オリジナルなものをきちんとした腕のある人に頼むというより、そのブランドがついてる方が、その、ものを知らない庶民にはちゃんとその、知れ渡るんですよ。要するにその、水食人の名前なんか知らないけど、なんかあの、じゃあ、ブルガリって書いてたらすごいよね、みたいなので、じゃあ、名前もわからない、その、ちゃんとしたものより、ブルガリって書いてる、よくわかんないもののがいいよね。要はその、ブルガリって書いてあればすごいだから、実際その時計が本当にすごいのかっていうところは、あんまちゃんと見てないんですよ。と言いながら、僕今、ヘリー・ハンセンっていうロゴがついた T シャツを着てるなと思って、これ友達にもらったんですけど、はい。ブランド良くないよねって話をしながら、普通に僕自分でブランドのものを今着ているっていうね、すごい恥ずかしい感じになってますけども、はい。なので、そのなんか、いいものをちゃんと作るという時代ではなくなっちゃったよねっていうね、こう時代が変わってしまったって話なんですね。だからフランク・ミューラーにかこつけて、フランク・ミューラーっていう時計が、確かね、フランク・ミューラーね、訴えられたんですよね。フランク・ミューラーから。で、フランク・ミューラーに訴えられて、これはフランク・ミューラーという面白時計だって言い張って、勝ったんですよ。まあ、そら、フランク・ミューラーって書いてあったら、確かにこと、その音ではフランク・ミューラー似てるけど、でも、フランク・ミューラーだと思うやつはいないじゃん。フランク・ミューラーの真似をしたフランク・ミューラーというギャグだよねっていうのは、さすがにみんなわかるから、これは別にその、偽物とか詐欺ではないよっていうので、フランク・ミューラーが勝ったっていう裁判が、確かあったような気がしますね。で、このね、ギャグパターンはね、結構通じるんですよね。もうないと思うんですけど、昔池袋とかに、本物より本物って書いてあるロレックスのをなんか路上で売ってるおじさんとかいたりしたんですけど、だからロッチとかもそうですよね。もうみんなのロッチって分かってるからいいよね、みたいな。カレーは今、圧力鍋に入れて、それでちょっと温度を高めた状態で、で、電気を切ってるので、なので今余熱で温まり続けてる感じです。あ、だから面白い首も確かかかったんですよね。北海道のお土産で白い恋人っていう結構有名な、クッキーの間にホワイトチョコレートが入ってる、割と美味しいお菓子があるんですけど、で、それにかっこつけて、吉本が面白い恋人っていう商品を出して、で、北海道の白い恋人が真似すんな、ふざけんなっつって訴えたんですけど、いやいや、これ面白い恋人で白い恋人じゃないのは誰が見てもわかるじゃんって言われて、まあ確かになーっていうので、面白い恋人吉本が勝つっていう。なので、割とね、面白系はね、結構勝つんですよ。なので、面白ブランドは、皆さん頑張っていただけるといいんじゃないかなと思います。はい。会議などで集まったにもかかわらず、有益な議論もせずに疑問に思うことを質問すると、空気読めみたいな空気になることがあります。議論しないのなら集まらないので良いのではないのかと思うんですが、発言できない環境を作ることが、神風特攻のような再度を起こしかないと危機感を感じています。そのことの感じでどう思いますか？そういう会社あります。なので、とっとと転職した方がいいと思います。発言をしないことで、その肩書きのある人の意見を通すっていう会社に染まり続けても長期的には厳しいと思うので、転職をお勧めします。